マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。おはようございます、根本美桜です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っております。もう3月も最終週ですね。皆さんの周りではどうですか？桜がもう綺麗に咲いてますか？ね、お家の近くの桜をね、めでてね、あー春だなーなんてね、感じてらっしゃる方も多いと思いますが、今年はね、いかんせん桜が早かったですね。東京も3月14開花の22日満開、だいたい8日で満開を迎えましたが、東日本西日本というのはですね、だいたい主に1週間から開花から1週間から10日で満開を迎えるんですね。でそれがだんだん北へ行けば行くほどその間隔って短くなるんですよ。仙台とかまあ5日ぐらいとかね。で北海道ではね、かつて開花したその日に満開になったってことがありました。すごいでしょ。まるで花咲かじいさんですね。誰かなんか撒いたかぐらいのね、まあ、本当にわーっと咲くっていう、まあ、そういう楽しみもありますし、北海道はね、だいたい梅と同じの時期だったりとかしてね、まあ、そんな楽しみもあったり、今年はねちょっとゆっくりお花見ができませんでしたけれども、まあ、来年にね期待しつつ、ちょっと近所でお散歩見上げてみるのもいいんじゃないでしょうか。さあ、この番組では農業の今をリアルに伝えるをキーワードにしております。さまざまな新しいワクワク情報をどんどんご紹介していきますが、今朝はですね、株式会社クボタ農機国内営業部営業企画グループグループ長の野戸隆文さんからお話を伺おうと思っております。クボタといえばね、皆さんパッとあれがイメージできるんじゃないかと思うんですけれども、一体どんなお話が伺えるのか楽しみです。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。さて、本日のゲストは株式会社クボタ農機国内営業部営業企画グループグループ長野戸隆文さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日は今オンラインでつながせていただいておりまして、画面越しにお顔見えております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
野戸さんの横にあのちっちゃなトラクターの、なんかこれは何でしょう、キャラクターみたいな、なんか可愛いのがありますが。
そうですね、あのトラクターのキーホルダーについている、はい、ものをちょっと載せてみたんですけど。
そうなんですね、オレンジの、はい、あの久保田のそれは作業着ですか、青いジャケットは。
あ、そうですね、あの、うん、久保田グループの帰国内で使っている統一の服ですね。
そうなんですね、
はい、久保田カラーで、
久保田カラー、はい、久保田カラー、あの可愛らしい、あ、青、薄い青、水色ですかが久保田カラーなんですね。
そうですね、はい、うん、ちょっとあの特徴的な色ではあると思うんですけど、うん、
明るくてね、はい、可愛らしいですけれども、はい、やっぱり久保田といえばもうそういったトラクターというような印象がありますけれども、最近はあの久保田っていうと長澤まさみさんのねコマーシャルもなんかこう皆さんのイメージパンとあるかもしれない。基本的にはあの久保田はやはりその農機をメインに扱われている会社ですよね。
はい、はい、まあ、おかげさまで実は昨年にですね、あの創業130周年という大きな節目を迎えることができました。
すごい、あ、そんなに歴史があるんですね、久保田。
はい、
そうですか。
これまでの長い歴史をも作ってくれたのもですね、うん、あの改めて、まあ、農家さんはじめ、うん、まあ、関係皆様方のおかげだというふうに思ってますので、
はい、
まあ、これまで久保田を支えていただいたすべての方に改めて感謝をお伝えしたいなというふうに思います。本当にありがとうございます。
あ、今日ねこれ聞いてらっしゃる方、あの久保田製品皆さん使ってらっしゃると思いますよ。
はい、ありがとうございます。
そうです、そうです、あの多分皆さんに今届いてると思います。
創業者はですね、あの久保田権志郎という方になるんですけど。
久保田さんなんですね、やっぱり。
そうですね、
はい、
であの広島県 の, あの因島というあの瀬戸内海に浮かぶ、まあ、島で生まれまして、あの14歳の時ですかね、あの大阪に来られて、19歳の時に事業を起こしたのが始まりというふうに。
すごい若くしてだったんですね。
そうですね、であの私もすごくあの印象的だなと思ってたのが、うん、まあ、その当時ですね、あのコレラというものを含めたの伝染病というのがすごくやっぱ日本の中で蔓延してまして、 まあ、それを救うために必要なのが水道の普及だと、
うんうん、
こういうことで、うん、今までまあ輸入物に頼っていたものの水道管というものを製造に挑戦されたようで、
うんうん、
まあ、日本で初めてあの水道用中鉄管というものの量産化を成し遂げた方というふうに聞いております。
あ、じゃあ最初はそういう水道管とかを主に会社としてはやられてたってことなんですか？
そうですね。
あ、そうなんですか、はい、今もその水道管もやられてらっしゃる？
そうですね、はい、引き続き事業としてやらせていただいてます。
そうなんですね。いつ頃からその農機具っていうところにも入っていったんでしょう？
農業機械は、1940年代ぐらいからですかね、
あ、そうなんですか、
はい、
その頃に何かきっかけが？
そうですね、あの、うん、やはり戦後の食料生産というのがすごく課題があった中で、
うん、
やっぱりその人手でやってた作業 をより効率化していって、うんうん、まあ、食料を、まあ、生産性を向上するという話であったりとか、
うんうん、
やっぱり農作業というのはやっぱり手作業でやると大変な部分がありますので、
うんうん、
まあ、そういった重労働からを解放するということの中で農業機械事業というのが、まあ、だんだん立ち上がって成長してきたとこういうことですね。
まあ、ということは久保田という会社は常にそうやって何かこう人の困っている状況を解決したいとか、あの、人の役に立つようなことを何かできないかというようなところが事業の根底にあるわけなんですね。
そうですね、うん、あの、まあ、社会の課題解決という、うん、まあ、すごく一般的な言葉ではありますけど、まあ、これを使命に、うん、まあ、事業を展開する会社とこういうことではあります。
素晴らしいですね。今の実際に能登さんがやられてるお仕事っていうのはどういうお仕事なんでしょう？
私の仕事はですね、あの、先ほどご紹介いただいたように今納期国内営業部とこういうことですので、うん、国内事業の納期に関わらせていただいております、
うんうんうん、
でその中で営業企画グループということで所属させていただいてるんですけど、
うんうん、
ここの部署はですね、あの、納期国内事業における広告宣伝、まあ、含めたプロモーション業務全般を担当させていただいてます、
うんうんうん、
まあ、それこそ農業機械のカタログ一つであったりとか、まあ、いろんなチラシであったりとか、
うんうんうん、
まあ、農業機械の中でも業界誌という言われるいろいろな媒体誌さん、お取引先さんいらっしゃいますので、まあ、そこに対する広告を打ったりとかですね、紙だけじゃなくて、まあ、ウェブサイトであったりとか、
うんうん、
Facebook 等々の、まあ、SNS ですね、ここら辺の運用というのを、まあ、農業機械ということに特化した形で運営をさせていただいてます、
うんうんうん、あの、今広告見させていただいたんですけれども、 For Earth For Life、 これは会社のやっぱり理念という感じですね。先ほどお話しいただいた通りの感じが伝わってきますね。
そうですね、うん、あの、美しい地球環境を守りながら、うん、あの、人々の豊かな暮らしを支えていくということを、まあ、約束している、うん、まあ、ブランドステートメントということになるんですけど、
うんうん、
久保田の事業は大きくですね、まあ、食料と、まあ、水と環境という、うん、まあ、大きく3つのこの事業で成り立ってまして、あの、食料につきましては、
はい、
私も所属している農機国内営業を含めてですね、まあ、農業という切り口で、まあ、その農業の効率化によって、まあ、豊かで安定的な食料の生産に貢献していきたいということで事業を取り組んでますし、
うんうん
うん、水という部分につきましては、創業時の話にもありました、まあ、水道用の鉄管含めてですね、あの、水インフラの整備をすることで安心な水の供給と、まあ、再生に貢献していくということで事業をやってます。
そうだったんですね、うん、
はい、で、まあ、もう一つ環境ということについては、まあ、住環境ということも含めてだと思いますが、まあ、そういったまあ社会基盤の整備をしていくことで、まあ、快適な生活環境を作ってその保全に貢献していくということで、この食料水環境というまあ、3つの事業をやってまして、で、まあ、それぞれバラバラなものではなくて、
うんうん、
まあ、しっかり密接に結びついたテーマとして捉えて会社としては事業を運営しているということになります。
なるほど、そうだったんですね。あの、水道管とか全然知らなかった。じゃあ私たちがこう生活している足元には久保田製品がいっぱいこうあったりするわけですよね。
そうですね、はい、ありがたいことに、は
い、世界でもあの、やっぱり久保田の製品というのは使われているものなんですか？
そうですね、あの、日本に限らず、あの、アメリカ、欧州、アジア、まあ、いろいろな各地で使っていただいてまして、まあ、例えば北米アメリカで行きますと、
うんうん、
あの、もちろん農業機械ということもあるんですけど、うん、まあ、皆さんご存知の通りあちらの住宅の環境ってすごくお庭広いお家が多いので、
うんうんうん、
ガーデニングであったりとか、それぞれの家でやってらっしゃるような、まあ、軽土木であったりとか、
はいはいはい、
そういったようなところで使われてると聞いてまして、
あ、へ
ー、なので結構、まあ、一家に1台トラクターをお持ちみたいなことでもあったりするようですね。
あ、そうなんですね、はい、まあ、そんなところで久保田の技術が役に立っているということなんですね、
はい、
あのまだまだいろいろお話を伺いたいんですけれども、
はい、
ちょっとお時間になってしまいまして、
あ、はい、
すいません、またあの朝早いんですけど来週よろしいでしょうか。
あ、よろしい、
あ、あの、よろしいです、ありがとうございます。また来週お願いします。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
本日のゲスト、株式会社久保田農機国内営業部営業企画グループグループ長野戸孝文さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。今朝は株式会社久保田農機国内営業部営業企画グループグループ長の野戸孝文さんからお話を伺いました。ね、久保田という会社がもうそんな130年もの歴史があって、それも今までこうね、私たちの今があるっていうのは久保田の皆さんのこのご尽力があってこういう生活ができてんだなみたいなね、そういうところを改めて実感したりしましたけれども、また野戸さん自体がもう本当に何ですか、あのほんわかしたね、あのまるで桜を見た時の気分にさせてくれるようなね、そんな穏やかな気持ちになってお話を伺いましたけれども、また来週もね来てくださることになっておりますので、どうぞ楽しみになさってください。さあ、皆さんからのメッセージも募集しておりますよ。メールアドレスは agri@joqr.net、 agri@joqr.net となっております。はがきでも皆さんからのメッセージを募集しております。郵便番号 105-8002 文化放送根本美代のアグリの時間宛てに送っていただければと思います。文化放送まで送ってください。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美代でした。来週も日曜日のこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。